楽市通信。このコーナーは笠岡市役所定住促進センターと西日本農業研究センターがお送りいたします。今日もとっても素敵なお客様です。西日本農業研究センター所長の竹中茂人さんに西日本農業研究センターの目指すところについてお伺いしていきたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今ご紹介したんですけども、農研機構西日本農業研究センターっていうのはどんなことをする研究センターなんですか？
一言で言いますとですね、近畿中国四国地域のですね、農業に貢献するための、技術開発を行っております。その今言いました農研機構っていう上の組織ですが、これは日本の農業と食品産業の発展のために、研究開発を行っている国立の研究機関でありまして、全国にですね、20の、支店があります。そのうちの一つの支店が西日本農業研究センターだというふうにお考えください。当研究センターはですね、西日本のですね、15府県の、農業の活性化を目指して研究を行っていますけれども、当研究センターの本所が実はこの福山にありまして、研究拠点も実は3つありますが、それはちょうど支所みたいなものなんですけれども、香川県の善通寺市と、それから島根県の大田市、それから京都府の綾部市にございます。それ全部合わせて西日本農業研究センターというものでございます。
こんな国立の研究機関が福山にあるっていうのを知らない方が多いと思いますが、
以前我々中国農業試験場という名前でしたので、どちらかというとそちらの名前の方が親しみがあるのかもしれませんけども、特に春にお花見に行く場所として知られているところじゃないかなと思います。
そうなんです。地元では桜の時期お花見でものすごく有名です。で、場所っていうのはどの辺になりますか？
西深津町の6丁目にありまして、ちょうど高速のですね、福山東インターの近くにございます。もともと我々西日本農業研究センターっていうのはですね、兵庫県の姫路市にですね、昔の農林省の農事試験場中国小麦試験地としてですね、設置されたのが始まりでして、その後小麦からどんどん大きくなってきましてですね、総合的な農業試験場として昭和35年にですね、この福山の地に、移転させていただき、福山の皆さんのご理解とご支援により、57年もここで研究業務を続けさせていただいております。
そうなんですか。長いですね、はい、私も初めて知りました、はい、これはもうぜひ福山の皆さんには知っていただきたいなと思います。竹中さん、
はい、
ちょっとプライベートお聞きしていいですか？
結構です。
福山に来られて何年ぐらいになるんですか？
ちょうどですね、3年半が過ぎたところです。
福山の生まれではないわけですね。じゃあ
私は生まれ静岡でして。
じゃあ転勤で来られたということなんですけども、
はい、
以前はどちらにいらっしゃったんですか？
以前はですね、茨城県のつくば市にあるですね、農研機構の本部の方で働いておりました。と、私は今年度、定年を迎えてしまうのでですね、西日本農業研究センターが最後の職場ということになるかと思います。
福山、越して来られていかがでしたか？
私35年間、今働いてるんですけれども、初めて福山、単身赴任生活がこの福山の場所でしてですね、そういう意味で福山非常に過ごしやすくて、私自身も気に入っております。
それは安心いたしました。で、福山へ単身赴任ということなんですけども、お仕事ばっかりじゃなくって、なんかこう楽しみがあると思うんですけども、竹中さんの楽しみは何ですか？
これ趣味というか楽しみと言えるかどうか分かりませんけれども、一応ジョギングとですね、ストレッチ、私もともと体を動かすの好きなもんですから、そんなようなことを定期的にやっております。
どれぐらい、どのあたりを走ってるんですか？
ジョギングはですね、だいたい天気が良ければ週に2回程度ですね、市内7、8キロくらい走ってますかね。
とても元気なんですね。
元気って言いますが、一応体を動かすことは好きなものですから。
ちょっと噂で聞いたんですけども、所長さんは会社に行くといつも階段を一段飛ばして駆け上がってるそうですが、本当ですか？
せっかちな性格もあるもんですから、ついつい一段飛ばしをしてるかもしれません。いずれにしても所長がですね、こう元気がないとですね、しみったれておりますと職員の士気が上がりませんので、そういう意味で元気を出してというところがありますね。
で、あと単身赴任ということで、じゃあお料理もよくされるんですか？
もともとですね、私実験するのが好きだったもんですから、料理はそんなに苦にならずに今のところやってます。
竹中さんも、今所長さんでいらっしゃるんですけども、もともと研究者ということなんですけども、どんな研究をされてたんですか？
私はですね、20年間作物の病気の研究をやっておりました。で、最初はですね、私実は 新潟県の上越市ってご存知かどうか分かりませんけど、
知ってます。
豪雪地帯のところで、まあ、特に雪の下でですね発生する雪腐れ病って、これあんまり馴染みない名前だと思いますけど、麦や牧草の病気の研究をしてました。雪腐れ病っていうのはですね、あの雪の下で麦がこうじっと耐えてる時にですね、じわじわとそのいくつかの種類の病原菌っていうのは病気を起こすカビがですね、はい、あの麦をこう犯していくんですけども、病気を起こしていくんですけども、そのどんな病あの種類の菌があの麦を犯すのかというようなところを、まあ、研究しておりました。
でも寒いところで大変だったですよね。
あのやっぱりですね、屋根の雪下ろしとかですね、あの当然麦の雪の下の麦の様子を見なきゃならないもんですから、雪を掘ったりですね、まあ、その辺確かにもううんざりするほど雪が嫌になったのは事実ですね。
そうですか、じゃあその後あのいろんなところに転勤して、あったかいところもありましたか。
ですね、その後私自身あのもう雪が嫌になったもんですから、アメリカのフロリダにですね1年3ヶ月ほど、もう少しこの遺伝子の動きを働きをするような研究をやりに行っておりました。でもしかしですね、日本に戻るとまたですね北海道の十勝の方に配属になりまして、そこではですね、あの化学農薬に頼らない、薬を使わない病害の病気の防除の仕事をやっておりました。でそれはあのどういうものかって言いますと、専門用語になっちゃいますけど、ピシウムオリガンドラムっていう名前の病原菌じゃないカビがいるんですけども、このカビを使ってその病原菌を退治するっていう方法を開発しておりました。
あ、すごいですね。それ
このカビ実は土の中にいるんですけども、植物の根っこにくっつくとですね、あの植物が免疫力をつけるというか植物が強くなるんですよ。そのいう、ピシウムオリガンドラムという菌を使って、まあ、病気をにかかりづらくするというような、そんな、まあ、仕事、我々専門用語で言うと生物防除っていうんですけど、そういう仕事をやっておりました。
いやでもそれはもう実際に役に立つ素晴らしいものですね。
まあ、あの私の時はなかなか実用化は難しいんですが、今その私の後継者がちょっと西日本農家におりますので、その彼に今託しているところです。
頑張ってるんですね、はい、そしてまた、北海道の十勝からこの暖かい福山来られたわけですよね、はい、西日本農業研究センターがどんな研究をしていらっしゃるのか、少し詳しく教えていただけますか。
はい、わかりました。あの先ほど言いましたように、近畿中国四国地域 の、まあ、我々農業研究やってるんですけど、この管内っていうのは非常に平坦地が少なくてですね、はい、中山間地が多いという特徴が一つあります。それからでもですが、京阪神だとか、あるいは瀬戸内に大きな都市がありますので、その大、はい、消費地も抱えているという特徴がありまして、こういうところであの展開されている、例えば稲麦大豆のようなものだとか、あるいは果物で言えば柑橘のようなもの、あるいは野菜で言えばほうれん草とかイチゴとか、それから最近は薬用作物みたいなもの、それからあともう一つですね、黒毛和牛の生産が中国地方は有名なんですけど、まあ、こういったものに対する農業技術の研究を行っております。
で、まあ、今所長さんということで、お仕事というのはどんなものをされてるんですか。
これなかなか説明するの難しいんですけども、まあ、私自身は研究やっておりませんが、はい、一応我々の西日本農研が今言いましたように、やるべき仕事に対する、まあ、計画を立てたりですね、人をどれくらい配置したり、お金をどこに多めにやったりとかっていうようなですね、まあ、全体の組織の目標を立ててですね、その目標通りに一応ちゃんと職員の方々が成果を出してくれるかどうかというのを、まあ、チェックするといいますか、一応管理職なのでそういうのを、主にやっております。まあ、例えばこういうラジオで我々広告塔になって、我々西日本農研の PR するのも私の仕事かなと思っております。
そうですね、今日はいっぱいして帰っていただきたいと思うんですけども、は
い、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは西日本農業研究センターの強みは何でしょうか。
まあ、特に先ほど言いましたけれども、中山間地域が非常に多いというところなので、この中山間地域って普通のところと比べて非常に不利な条件のところが多いんですけれども、そこに、まあ、そういう条件を克服するための、まあ、農業技術や品種開発を主に行っております。で、例えば品種で言えばですね、皆さんご存知かと思いますが、恋の予感
知ってます、
はい、それから小麦ではですね、我が国初のセトデュールっていうパスタ用の小麦を一応作りまして、まあ、それらをこの中山間地域でも作れるようにということで、栽培技術の研究も、やっております。それからですね、中山間地域というのは特に最近 イノシシとかですね、鹿とかいる野生動物の被害というのが非常に、問題になっているわけですけれども、その被害対策の、技術もうちの方でやっております。
はい、そしてまあ皆さんがよく知っているのは、毎年9月になりましたら、はい、一般公開も行われるということで、
おかげさまで今年もですね、9月30日にですね、福山の本所の方で一般公開させていただきまして、1150名ぐらいのお客さんが来場されたということで、こちらも大変ありがたく思っております。ぜひとも来年もお越しいただきたいなと思っております。
まあ、でも1000名以上ということは、皆さんよくご存知の方もたくさんいらっしゃるということですね。
そうですね、ただもう少し我々の名前をですね、PR するためにも、より多くの方々に、来年以降も来ていただきたいなというふうに私たちは考えております。
そして、農業のいろんなご相談などありましたら、はい、お電話差し上げると答えていただけるということですね。
電話番号はですね、084-923-5385のところに、連絡していただければ、うちの方でご相談に乗りたいと思います。
さあ、それでも最後になりましたが、
はい、
これからの課題はいかがですか？
これからの課題として、やっぱり近畿中国四国管内のですね、農業現場がやっぱ困っている、今問題解決をまず最優先に取り組んでいかなければならないなと思ってます。そのため、やはり現場のニーズを把握したりですね、それをもとに研究開発を行って、成果をできるだけ早く現場に伝えるというような仕事もしていかなきゃならないなと思ってます。やっぱりどうしても農業生産の方に、力が目が向けられますけど、この中山間地域というのはですね、実を言いますと、例えば別の農業生産以外の特徴もあるかと思います。例えば山から平地にですね、野生動物が侵入してくるバリアになってたりですね、それから非常に多様な生物がそこに育まれていたりという、そういう農業生産とは別の、ある意味人間に与える別の働きがあるんだということをちゃんと見える化してですね、これを国民の皆さんというか皆さんにアピールしたいなというふうに仕事もしていきたいと思って、
研究員のたくさんの皆さんがね、これからこういった研究を一生懸命していかれるんだと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお話は、西日本農業研究センター所長の竹中重人さんに、西日本農業研究センターの目指すところについてお伺いいたしました。このコーナーは、笠岡市役所定住促進センターと西日本農業研究センターがお送りしました。